Okay. Today's message is taken from Galatians chapter 1, verses 13 to 14.
今日のメッセージは、先週に引き続いてガラテヤ人への手紙、1章13節と14節です。
One verse in English, then one verse Japanese. Okay. For you have heard of my previous way of life in Judaism, how intensely I persecuted the Church of God and tried to destroy it. I was
以前、ユダヤ教徒であった頃の私の行動は、あなた方がすでに聞いているところです。私は激しく神の教会を迫害し、これを滅ぼそうとしました。
I was advancing in Judaism beyond many Jews of my own age and was extremely zealous for the traditions of my fathers.
また私は自分と同族で同年配の多くの者たちに比べ、はるかにユダヤ教に進んでおり、先祖からの伝承に人一倍熱心でした。
The title of today's message is Godless Devotion.
今日のメッセージのタイトルは神を認めない献身です。
When we look at Paul's former life, we can see a good example of someone who was devoted to a set of ideals.
かつてのパウロの人生を見るとき、自分なりの理想に献身した筋金入りの人間の良い例を見ることができます。
Now these ideas might have sounded good to others or seemed good to Paul, but the end results of that devotion was very bad because it was not godly devotion, it was godless devotion.
こういう信念を持った生き方というのは聞こえがよく、パウロ自身もよく思っていたのですが、自分のことをよく思っていたのですが、その献身は結果的に大変悪いものであったのです。
It's important to look at these thoughts about Paul's former life because so many people are trapped in these ways.
ちょっと待って、一つ抜かしてしまった、ごめんなさい。なぜならパウロの献身は神を信じる心から起こっていたのではなく、神を認めない献身だったからです。かつてのパウロの人生の中で、これらの点はとても重視されるべきです。
If Paul could be saved, so can anyone else.
また抜かしちゃった。というのは、多くの人がこのような罠にはまってしまっているからです。パウロが救われたのなら、誰だって救われうるのです。
At the same time, we'll look at positive aspects of godly devotion.
このパウロの、以前の献身と一緒に、神を信じる献身、神を信じる心から生まれる献身の、肯定的な点についても合わせて見ていきたいと思います。
Okay, the first point.Was that godless devotion was selfish.
最初のポイントは、神を認めない献身は利己的であるということです。利己的。
In the second part of verse 13, it says, how intensely.
ガラテヤ人の手紙一章の13節の最初のところに、徹底的に、ですね、激しく、徹底的に迫害したとあります。徹底的に。
Sometimes we can be devoted to something that we become intense.
時に私たちは何かにとても献身して熱情的になるものです。
We ignore the needs of others.
他人のことはそっちの気になってしまいます。
In Paul's old life, he worked so intensely, thinking that he was doing the will of God.
かつてのパウロも自分は神の御心のままに行動しているのだという大義名分で非常に熱心に働いたのです。
He was so caught up in what he was doing, he didn't think of others.
パウロは自分のやっていることに虜になり、他人のことを考えていなかったのです。
We can see it in our own society today.
それは今日の社会にも見ることができます。
Some people are so obsessed with things, whether it be material possessions, work, study, hobbies, etc.
人々は物を所有すること、仕事、勉強、趣味といったことにとても虜になってしまっています。
At the expense of spending time with others.
他人との時間を犠牲にしているのです。
This is selfishness.
これは利己的であると言えます。
In Philippians chapter 2, verses 3 to 4.
フィリピへの手紙、2章、ですね、フィリピ、ガラテヤの次かな、あ、エペソの次だ、ごめんなさい、ガラテヤの次の次ですね。フィリピへの手紙、2章の3節、4節を見ましょう。
Do nothing out of selfish ambition or vain conceit, but in humility consider others better than yourselves.
何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。
Each of you should look not only to your own interests, but also to the interests of others.
自分のことだけではなく、他の人のことも顧みなさい。
It's great to have something we want to pursue.
何かを追求してみるというものがあるということ、追求してみたいというものがあることは素晴らしいことです。
It's great to have passions in life.
人生において情熱を持つのは素晴らしいことです。
When these passions are God-given, we can be single-minded and devoted to a goal, but not at the expense of others in our lives.
そしてこれらの情熱が神から与えられているのなら、心を一つにゴールを目指して献身できうるのです。それは他人との時間を犠牲にするものではありません。決してありません。
Our greatest commandment is to love one another.
なぜなら神の最大の命令は互いに愛し合いなさいということだからです。
Amen.
Amen.
The second point about godless devotion is that it's destructive.
二つ目の神を認めない献身のポイントは破壊的であるということです。
In the third part of verse 13, it says, persecuted the church of God and tried to destroy it.
ガラテヤ人の手紙1章の13節にポールはこう言っています。神の教会を迫害し、滅ぼそうとした。
Paul was so focused on what he thought was right.That he was willing to drive away and destroy what stood in his way.
パウロは自分が正しいと思うことに焦点を合わせ、その道に立ちはだかるものを意図的に追いやり破壊していました。
The Greek word for persecuted is dioko, which means to put to flight, to drive away.
ギリシャ語で迫害はdioko と言います。それは敗走させる、追いやるという意味です。
In his old life, Paul was out to rid the world of the church.
かつてのパウロの人生は、なんと 世界から教会を取り除こうとしたのです。
Sometimes people get so caught up in an ideal that they try to destroy others in their way.
時に人は自分たちの歩く道から他人を滅ぼそうという思想にはまってしまうことがあります。
No matter how good these ideals seem, some people who are caught up in a godless ideal can eventually become destructive in some way.
その思想がどんなによく見えても神を認めない思想は最後には何らかの形で破壊的、破滅的に終わってしまうのです。
In extreme cases, it can lead to people committing hate crimes such as racism and religious bigotry.
その極端なケースが人種差別とか違う宗教に対する偏屈といった嫌悪感から生じる犯罪に導く思想です。
As we follow God, we should seek to be pure, but that means for us to leave from evil things.
神に従う私たちは純真さを求めるべきです。それは悪から遠ざかるという意味です。
It does not mean to try to destroy evil people.
悪を行う人々を破壊するということではありません。
Let's read 2 Timothy 2:22.
テモテの手紙 2章の22を見ましょう。
Flee the evil desires of youth.And pursue righteousness, faith, love, and peace, along with those who call on the Lord out of a pure heart.
若い頃の情欲から遠ざかり、清い心で主を呼び求める人々と共に、正義と信仰と愛と平和を追い求めなさい。
The third point I want to talk about godless devotion was that it was competitive.
神を認めない献身の三つ目のポイントは競い合いです。
In verse 14, the first part of it, it says, I was advancing Judaism beyond many Jews of my own age.
ガラテヤ人の手紙1章の14節にポールはこう言っています。私は自分と同族で同年配の多くの者たちに比べはるかにユダヤ教に進んでおりとあります、
Godless devotion makes us competitive in an unhealthy way.
神を認めない献身というのは不健康な競争心を起こさせてしまいます。
The more devoted we are to something, the more competitive we become at being better than others.
何かにどんどん夢中になると、他人よりも勝っていたいと競争心がかきたてられるのです。
This keeps on raising the bar and setting a higher goal for others.
そしてその結果競争の水準はどんどん高くなり、ゴールももっと高くなってしまうのです。
Eventually, it creates so much demands on those trying to keep up. The pressure gets too much.
この水準に追いつこうとする人たちに本当にいろいろ求められるものがあまり多くなり、プレッシャーはかなりなものになっていきます。
While lack of competition can cause stagnation,
かといって競争がないと沈滞する、不活発になるという状況をも生み出すのも事実です。
The unhealthy competitiveness of people driven by something which is not from God will create a high pressure society.
神様によっ って推し進められていない競争というのは極度のプレッシャーを社会に生み出します。
As Christians, we need to focus more on cooperation, working hard together to show our love to one another.
私たちクリスチャンは協力し合うということに焦点を合わせ、お互いに愛し合うことを実践するよう協力し合って熱心に働くべきです。
Let us examine a couple of scriptures.
御言葉をいくつか見てみましょう。
Acts 20 verses
34-35
You yourselves know that these hands of mine have supplied my own needs and the needs of my companions.
あなた方自身が知っている通り、この両手は私の必要のためにも、私と共にいる人たちのためにも働いてきました。
In everything I did, I showed you that by this kind of hard work we must help the weak, remembering the words of Lord Jesus himself said, It is more blessed to give than receive.
このように労苦して弱い者を助けなければならないこと、また主イエスご自身が受けるよりも与える方が幸いであると言われた御言葉を思い出すべきことを、私は万事につけあなた方に示してきたのです。
Romans 12 verse 13 Romans 12
ローマ人への手紙、使徒行での次です。ローマ人への手紙12章13
Share with God's people who are in need. Practice hospitality.
聖なる者たち、12-13、聖徒の入り用に協力し、旅人をもてなしなさい。
The fourth point I want to share about godless devotion was that it was traditional.
四つ目の神を認めない、神を認めない献身の四つ目のポイントは、伝統、伝承ですかね、伝承ということです。
In the last part of verse 14 it says extremely zealous for the traditions of my father.
ガラテヤ人の手紙の1章14節でパウロは先祖からの伝承を守るのに人一倍熱心であったと言っています。
In Paul's old life he was blindly following traditions.
かつてパウロは盲目的に伝承を守っていました。
Sometimes traditions can be useful when they help us remember something about God or remind us to act according to God's values.
伝承は私たちが神を思い起こすことを助けるものであるか、神の価値観をもってして行動するよう思い出させるものであれば役に立つものとなり得ます。
The ceremonial law in the Old Testament was to remind people about God.
旧約聖書の儀式の律法は人々に神を思い出させるものでした。
In those days, not everyone could have their own copy of the scriptures or even read.
その時代にあっては、みんなが聖書のコピーを手にして読むことはできなかったのです。
God made the ceremonial laws so that people could be reminded about Him.
ですから神が儀式の律法を作り、 人々に神ご自身を思い起こさせたのです。
The problem was that the Jews in Paul's time had turned the ceremonial law into more of a test of worthiness of a person.
問題であったのはユダヤ人たちがその神の作られた儀式の立法を誰がより立派な人間かという試験に試験的なものに作り変えてしまったことです。
It became a huge burden for people.
それは人々にとってとても厄介なものとなったのです。
It also made life difficult because the traditions were very inflexible.
そして融通の利かない伝承は人々の生活を困難にさせたのです。
They were not following the grace of God.
彼らは神の恵みを受け継いではいなかったのです。
Here in Japan, many people are burdened with traditions and too afraid of breaking out of them in case something bad might happen to them.
ここ日本では多くの人が伝承という重荷を負い、その伝承を守らないと何か悪いことが起こるのではないかという恐れを抱いています。
Even if they don't believe them, they might still follow them so as not to upset somebody in the family who believes them.
たとえその伝承の持つ意味を信じていなくても、家族の中で信じている人がいたら、その人の気分を害しないよう、やはり自分もフォローしようとします。
As Christians, we need to show compassion on people stuck in these ways and help them out.
このことがかなりの重荷というものを作り上げているのです。クリスチャンである私たちはこの重荷の中で行き詰まってしまっている人々に思いを寄せ助け出してやることが必要です。
Don't look down on them. Help them out in practical ways.
彼らを見下すのではなく実践的に助け出すのです。助けてあげるのです。
Let them taste the freedom of Christ.
キリストにある自由を味わえるようにしてあげるのです。
Amen.
Amen.
Let's read Colossians 2 verses 8.
コロサイの2章8節を読みましょう。コロサイは後ろの方、エペソ、ピリピの後かな。テサロニケの後かな。ちょっと待ってね。エペソピリピの後だ。フィリピの後コロサイの2章の8節。
See to it that no one takes you captive through hollow and deceptive philosophies, which depends on human tradition and the basic principles of this world rather than on Christ.
これ厳しいですね。あの虚しい騙し事の哲学によって誰の虜にもならぬよう注意しなさい。そのようなものは人の言い伝えによるものであり、この世に属する幼稚な教えによるものであって、キリストに基づくものではありません。
Let's not get stuck in empty traditions. Let's be firm in our commitments to Christ and one another.
中身のない伝承に行き詰まらないようにしましょう。イエス・キリスト、そしてキリストにあるあっての兄弟姉妹に対してしっかりと献身していきましょう。
We need to live a life based on His word. That will give us good grounding in the truth.
私たちは御言葉を土台とする生活を送る必要があり、そうすることで真理の基礎知識が得られるのです。
Amen.
Amen.